はい、皆さん改めましておはようございます。今日は共に礼拝を捧げできることを感謝します。この始める前にですね、ちょっと今日の賛美歌について、お知らせしておきます。334番というのを歌いましたね。この新聖歌をお持ちの方、朝静かにというこの歌なんですけれども、これって本庄キリスト教会と関係あるんですよね。間接的にこの334番、水曜日の聖書読む会でも話したんですけど、これ作詞誰って書いてありますかね。源蔵水野ですから、水野源蔵さんでしょ。水野源蔵さんっていうのは瞬きの詩人って言って、ここから舌が動かないんですね。病気になっちゃって子供の頃で、途中からイエス様を信じた人ですけれども、この人は瞬きの詩人といって、こう瞬きするんですよ。お母さんがあいうえお順でこう指してきますね。あーとかいいとかうとか、そうするとかなんていくと、こう目をパッチリさせる。目を大きくないと瞬きの詩人になれないんですね。私はなれないです、瞬きの詩人。でパチッてこうやるんです。そうするとかずっと出して、まあみーとか言うと、みーとこでパチッてかみ、ずっと来てはっとこで来たら神は、でまた戻ってこうあってきたらあで、次にパチッてくるでしょ。でまたいで、そして、何用に来て、何ぬねのでなってやってな、そしてラーリって言ってリとかですね。まあそういうふうにして神は愛なりとかね、こういうふうにして詩作ったんですよ、この水野源蔵さん。でどこの教会かって言うと、これは長野県のね、榊の教会なんです。で榊の教会っていうのは川本理恵さんのお姉さんが行ってる教会なんですね。ですから非常に私たちとこれ関係があるんですよ。で今度は作曲なんですけど、編曲してる人が誰かっていうと、ここに書いてありますよね。つなぐ天田って書いてある、これは天田つなぐ先生ですね。大学の音楽の先生で、東京キリスト教大学の先生だった人ですね。でこの人はどういう方かっていうと、私たちの教会の、天田和子さん、その方のご主人なんですね。その天田和子姉妹、毎回手法を送ったりしてますけれども、この方のご主人なんですね。まあそういうことで、本庄教会とこれは間接的ですけど関係がある歌なんですね。まあぜひそういうことで皆さんもこう誰が作詞したのかなとか、誰が作曲したのかなっていうのをね、こういう賛美歌見るときにちょっと見ていくのもまあ面白いかなということで、最初に紹介させていただきました。はい、それでは今日はですね、成長させてくださる神ということで、皆さんとご一緒に、考えていきたいと思います。今読んだところは、先週はこの後をやりましたけど、ここが抜けていましたので、このところを今日やりたいと思います。で来週からはいよいよアドベントに入りますのでね、クリスマス関連のメッセージになります。4回、メッセージになって、これも、このクリスマスの歌が4番まである歌があるんですよね。まぶねの中にっていう、でそのところからこうやっていければなということで今計画しているんですね。毎年今年はどんなクリスマスのメッセージしようかとか、いろいろ考えているんですけども、まあ、一つそういうことで今年はいければと願っています。で12月の29日には1年を振り返って、まとめの話をさせていただければというふうに思っています。まあ、今年も1年の速さを、痛切に感じますけれども、年齢を重ねるとともに年々1年が早くなっている感じがします。皆さんはいかがでしょうか。アーメンなんですかいや私は1年長くて困るとかね、いう方がいればまたそれなりに感謝でありますけれども、まあ、本当に1年が早いなということで、いつも驚いています。で5節読んでいきますね。早速ですけど5節ね、読みます。 アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう、あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです、ということですね。で、今までのところを振り返ってみますとですね、コリント人への手紙っていうのは非常にこう実際的なんですよね。教理的なことももちろん いろんなところで書いてありますけれども、実際こういうことが起こってます、こういうことが起こってますということが書かれてますね。そしてそれに対してこうだよということをパウロはしっかり真理をこう伝えているわけですね。で、コリント教会のこの課題や問題はどういうことかというと、今まで見てきたのは分派問題ですよね。いわゆる分裂分派よく言われますけれども、その分派問題で、この教会でこの分裂とか分派っていうのが起こると、非常にこう大きな傷を残しますね。なかなかこう回復するまでに時間がかかります。何年も何年もこれはかかるんですね。そういうことをずっと引きずっているんですよ。なぜかというと、そういう人たちをそういうことを体験した人たちがいますので、世代が変わらない限りずっと続くというのが一般にこれはありますね。こういう分派問題っていうのはどうして起こるんだろうか。これは他人事はないのでね、私たちは、他人事ではないので、しっかりとこう考えておく必要があると思うんですね。で、まず一つ目、分派っていうのはどうしてこう起こるのかっていうことを考えていきたいんですけど、それは信仰のあり方が正しく理解されてないってことなんです。キリスト信仰とはどういうことなのかっていうことを彼らがよく知らなかったってことなんですよ。で、これは私たちにも関係のあることだということで、人事ではなくて自分のこととして私たちもここから学んでいければ幸いですね。で、ご存知のようにコリント教会っていうのは、あるいはコリントの町というのはどこにあったんでしょうか。こう聖書地図をこう皆さんすぐにこう開いてくださる方が、いらっしゃいますけれども、赤谷地方っていうのね、そしてそれはギリシャにあたるわけですよね、コリント。そしてこのところは非常にこの貿易も発達してましたし、経済も発達してましたし、まあいろんな面でこう豊かな教会、地域であったわけでありますね。で、ギリシャですから当然こうギリシャの哲学とかギリシャの文化、そういう背景というものがあるわけですね。そして、そういう背景の中にあったのは、例えば霊は善である、物質は悪であるというね、まあ、そういう考え方もあります。そしてまたギリシャの哲学とかね、そういうこともまた背景にあるわけでありますけれども、そこでは自分をこう向上させて、より高めて、より優れた知恵あるものとなるということが何よりも大切なんですね。そしてそれが、価値のある生き方だと考える、そういうことがありました。で、そういう文化の中で彼らは育ったわけです。で、そういう中で育ってイエス様を信じて救われるんでありますけれども、そういう中で育って救われていったときに、パウロがきっちりとこう伝えていった福音、聖書の理解というものが正しく受け止められていたかっていうと、実はそうでもありませんでした。そして彼らはですね、やっぱりこの世と同じように自分がこの世の知恵というか、あるいは知識、そういうものを求めて向上していくことがより立派な信仰者になるんだというふうに考えるようになっていたわけでありますね。そして彼らはそれぞれ自分の考え、自分の思いっていうのを強く持ちながら信仰を高めようとしていって、やがてそれぞれの考え方に合った指導者っていうか、そういう人をこう崇めるようになっていく。例えばパウロだとかね、でここに出てくるのはアポロだとか、でパウロっていう人はコリント教会を設立した人ですから、当然力がありますよね。アポロはその後来て育てていった人ですから、当然力があります。 でその他ペテロだとかね、いろんな人をこう指導者として仰ぐわけです。まあ、このペテロや、パウロやアポロはそういうことを望んでないんですよ。そういうことを望んでないんですけれども、あのコリントの人たちが勝手にですね、あの自分たちのこう師匠といいますかね、リーダーをこう立てていって、そして考え方を主張してそれを強めていったということですね。で、そういうことは聖書の信仰をねじ曲げるものだったの。そしてそれはパウロが教えた信仰福音から変質してしまったのね。中身がいつの間にか変質して変わっていくということですね。でそれゆえにコリント教会においては分裂や分派で、その他さまざまな諸問題というのが噴出していったんですよ。もうどんどんそれが広がっていったわけですね。パウロそこにいませんから、最初の何年間かだけでそこにいなかったので、彼らの思いがどんどん出てきて教会が混乱していったということですね。で、コリント教会は、今申し上げましたように福音理解というものが不足していたため、していたために信仰のあり方が間違うようになって、結果的にはどうかっていうと、彼らもですね、知識あるいは知恵を求める、そういうことがより優先になっていったわけです。そして今申し上げましたように魅力ある指導者を立ててですね、ある人はパウロ、ある人はアポロだと言って分裂をこうしていくという、そういうことですね。で彼らは真面目なの、それそれ悪いこととしてやってたんじゃないですよ。真面目に真理を追求するものとして真面目に、やっていたんですけれども、根本的な聖書理解が間違っていたために聖書と違った方向に行ってしまったんですね。なんとも哀れなものであります。でも私たちは笑うことできないですね。なぜかというと、日本のキリスト教会もある教会では同じようなことをやってる。で日本人は特に真面目ですから、真面目に議論しますから。で議論しだすと相手の足りないところを指摘してどんどん追求して相手をね追い詰めてしまうんですよ。そこまでやるんですね。まあ、そういうことで、相手がこう崩れていくというのをまず、まあ、そこまでこうやるわけですね。まあ、自分の正当さを競って分裂というのがこう広がっていくということであります。でこのようにイエス・キリストの福音に、生きるというのはですね、私たちがよりこの高い知識とか知恵を求めて自分を向上させて生きるということではありません。神様から離れた知恵や知識を求めて生きるという、ことではないんですね。どういうことかって言いますと、神の前にですね、私たちは罪深いものであります。そしてただ神の憐れみによってイエス・キリストの十字架の死と復活を信じることによって罪許され、そして神の恵みと祝福をいただいて歩むものですね。でそういうものがどういうふうに生きるかっていうと、神様の考えられるご計画、これは聖書の中にあるわけですけれども、そういう全体の理解を深めて、そして主の御心を第一として歩むということが大事なんだということですね。ですからコリントの人たちが考えていたような、常にこう知恵を求めて生きる、しかもそれは神から離れた知恵を求めて生きるということではなくて、本当に、主の御心を第一として、そしてまた神のご計画全体を理解を深めながら一歩一歩成長して歩んでいく、これが大事なんだということですね。そしてその結果としてね、その結果として主にある知識や知恵を深め、あるいは物事の本質や人間理解を深めていくというのは非常にこれは大事ですね。ここが非常に微妙なんですけれども、違っていったために彼らは混乱していくようになってしまったわけですね。もう一つこの、分裂していった、あるいは分派していったその理由がありますね。それはこの5節なんです。でここに書いてありますね。 アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。これどういうことかっていうと、これはですね、どういう本質なのか、いわゆるアポロとかパウロというこの指導者はどういう本質的なのかということをここで何でしょうという言葉で言ってる。これは非常に大事な言葉ですね。彼らの本質、指導者の本質は何かということをここで言ってる。でこれとの関連の中で2つ目の理由は指導者に対する理解の不足っていうのがある。今で言うとですね、牧師とかですよね、これはね、あるいは牧会者とか長老とかね、まあ、そういうこう指導する立場に人が必ずいるわけですね。教会って必ずそういう人が立てられますから、でないと教会がちゃんとまとまっていきませんので、これは立てられます。ところがですね、どういう点で間違っていたかというとね、日本で言うと例えば丸々牧師は立派な人だから、その丸々牧師が牧会している教会で自分も牧会されたいとかね、有名な先生とか結構行くんですよ。いろんな人がもう、いろんな、そうするとどんどんどんどんそこの教会は何百人という大教会になってるね。そういうこう傾向があるね。あるいは何々牧師がいなかったら今の自分はなかったとか言ってね、ことさらその人を崇めて依存しちゃうんですよ。ずーっとその先生とつながっていないと不安だってなっちゃう。だから彼らもパウロの教え、あるいはアポロ、そういういろんな指導者たちを立てて、そういう人たちにこう依存していくというね、そういう面が強くあったわけでありますね。で、出会いを感謝し、そしてそういう牧師さんとかと良い交流をすることは素晴らしいことですね。でもことさらにその特定の牧師を崇め依存するということは神に喜ばれることではありません。そういうことになりますね。でキリスト教会が分派して力を失っていくのはそこに原因があったんですね。でそういうことがありましたから、パウロはズバリ言うんですよ。ほらここで、アポロとは何ですか、パウロとは何ですか、本質をここで言ってるの、指導者の本質。だからあまりにもその人に依存し、あまりにも崇めていくということは危険なんだね。でここで本質を言って、そしてアポロやパウロ、これは主がおのおのに授けられた賜物に従って信仰に導かれるためのしもべだって言うんです。ほらしもべって言うと、ことさら何々先生とかね、ことさら何々牧師って言ってこう崇めていくっていうことじゃないんですよ。これはしもべだということで、しもべですから、これは使えるものっていうことでしょ。奉仕者なの、牧会者っていうのは奉仕者ですからね。ですからそこをこう勘違いしてですね、何々先生、何々先生、あの人がいなかったら今の私はないとかね、もうそれは全く愚かなことですね。そういう信仰者がこのコリント教会の中にあったということですね。そして、パウロやアポロにつながることによって安心感や信仰の成長が得られるものと思い込んでいた。だからあえてパウロはここでその指導者の本質、アポロとは何か、パウロとは何かって言って本質論をここでしっかり述べてるのね。この理解が私たちに必要なものでありますね。まあ今も先ほども申しましたように、丸々牧師に立派な人と、確かにいろんな立派な方たくさんいるわけですね。でも立派だからといって過度にそこに依存して安心感を得ようとする、これは非常に愚かなことであって危険であって聖書が言っていることではありません。でないとその牧師さんがいなくなったらどうするんですか。その牧師さんがいなくなったらもう誰も教会来なくなっちゃうんですか。それは牧師につながってる、牧師につながってるから弱いんですよ。私たちの信仰誰につながってるの。イエス・キリストに直接つながってるんでしょ。そして牧師は立てられたそのお仕事、お勤めっていうのを、それ奉仕っていうのをしてるだけですから、その辺を根本的に考えないと、丸々牧師がいないとダメだとかね、もうこの教会は衰退の一途だとか終わっちゃうとかね、 まあそこまで考える人はいないと思いますけど、考えやすいんですよ、それ。それ根本的に直していく必要があります。だからあえてここでパウロはくどいようにね、そういうことを強く言ってるの。何でしょうか。そしてしもべなんだって言ってる。そして主がおのおのに授けられた通りのことをした。すなわち賜物ありますからね。パウロはパウロの賜物は、パウロはもう使徒として選ばれて、そして彼は開拓伝道でしょ。彼は世界宣教に行くんですよ。それが彼の使命であり賜物なの。だからもうどんどん出て行っていくわけでしょ。アポロはどうですか。教会ができたところにほら、今度なんて書いてあるんですか。6節で水を注ぐんでしょ。パウロは植えるんですよ。パウロは伝道してもいろんなところ1年間2年間伝道して、もう短期間のうちに教会設立しちゃう。そして短期間のうちにね、終末論までやるんですからね。あの神とかね、罪とか救いと、そして信仰の歩み、そしてこれからどうなるのか、観難時代があって、キリストの再臨があって、うんぬん、終末論まで教えちゃうんですよ、パウロは。でも今皆さん本当に終末論何年して教わりました。教会来て30年しても終末論教えられてない。それは本当に私たちの怠慢ですね。パウロはそれをやってきた。テサロニキで教会何年ですか、設立して数年ですよ。その教会に対してキリストの再臨、景気まで教えちゃった。だからそこがパウロの賜物なんですね。でアポロはどうですか。それはパウロが行った後、今度ほら水注ぐんですよ。水を注ぐっていうのは丁寧に丁寧に関わって牧会するんですね。いわゆるその人と関わって、その人が牧会して強くされるようにするんじゃなくて、神様が成長させてくださるように導いていくんですね。これがアポロの賜物なんです。だから主がおのおのに授けられた通りのことをした。賜物に沿ってしたんだよ。それは何かっていうと、6節で言ってでしょ、私が植えてアポロが水を注いだんだ。それぞれみんな賜物違いますから、役割が違うんですよ。まあ、そういうふうにしていくわけですね。で、この辺の課題が、2つ目の分派問題の課題です。指導者に対する理解が聖書の理解と違かった。これが愚かな彼らの姿ですね。で、私たちもそこからまた学んでいく必要が あります。はい。そして、6節今読んだところでありますけれども、この後半が大事なんですね。パウロやアポロ、彼らが植えて開拓伝道してね、そして水を注ぐんであります、アポロがね。じゃあ彼らが成長させてくれたのかっていうと、そうじゃないっていうんです。聖書では成長させたのは誰ですか。成長させたのは神だと書いてある。イエス・キリストである。この方が私たちの信仰を成長させたの。だから過度に〇〇牧師に依存し、〇〇牧師を崇め奉り、〇〇牧師の教会に行って私は牧会されたいなんて、そんなこと言ってたら信仰は本当に成長しません。成長させるのははっきりここで神だって言うんですから、イエス・キリストによって私たちの信仰は成長させられるんですね。強められるんですよ。整えられるんですよ。聖書の御言葉の理解が深まるんですよ。こういうことをですね、しっかり覚えていく必要があります。だから聖書を読むときには、聖霊によって導かれるようにってお祈りしながら読むわけでしょ。そうすると理解が深まるわけでしょ。だから成長させるのは神なんです。ここはもうはっきり我々理解してないと、教会が健全には成長しません。いつまでたっても牧師におんぶに抱っこのキリスト教会になって、聖書の教会とは違う教会になってしまいますので、そこはしっかり覚えていただければと思うんですね。これ私が言ってるんじゃなくて聖書が言ってることですから。はい。で、7節ですね。7節、今度は、どういうことかって、またここで言うわけです。ほら、それでって言ってるわけだから、6節との流れの中で言ってるわけです。あるいは5節との流れの中で言ってるわけです。それで大切なのは、重要なのは、植えるもの、パウロでもなければ、水を注ぐもの、アポロでもないよねって言ってるわけです。自分たちのこと。じゃあ何なのって言った時に、ほら、成長させてくださる神なんだ。これが一番大事なんだ。神によって私たちは成長させられているんだよってことを、ここでまた2回目で、パウロは 言っているわけです。そして8節で続いてですね、植えるものと水を注ぐもの、これは、パウロやアポロのことですよ。一つだと、働き一つなんですよ。賜物違うんですね。みんな牧会者賜物違うでしょ。皆さんも賜物違いますよね。私にないものを皆さんたくさん持ってるわけですね。素晴らしい賜物を持ってる。で、皆さんにないものもまた私も持ってるかもしれませんね。みんな賜物違うんですよ。で、ここで、植えるものと水を注ぐもの、ね、パウロとアポロは一つだ。賜物みんな違うんだけど、キリストにあってそれは本当にその同じ、枠の中でやっていることで一つなんですよ。それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受ける。パウロもアポロもそれぞれ報いを受けたんですよ。報い、報酬。私たちもそれぞれみんな報酬違います。これは信仰の歩み、ね、主が評価してくださるという点において、天の御国に行った時、これ全員違うんですよ。ある人は金銀宝石でしょ、みんな違う、ね、でもそれは我々には分かりませんから、いかに主の前に誠実に生きるか、ね、そして旧説になると、私たちは神の協力者、パウロやアポロのことを言うわけですね。文脈はこれは私たちのことを言ってんじゃなくて、私たちはっていうのはパウロやアポロですよ。文脈からいくと、それは神のその協力者なんだということをここで言ってる。で、あなた方は今度コリントの人たちは、でこれは私たちも入りますよね。あなた方だから、これは私たちも入るんですよ。神の畑、神の建物だというふうにここで言うわけであります。神の畑、神の所有となったら、私たちはどのように思いますか。はい、これは神が所有しているっていう、神のだから、まあ、神が所有している、キリスト教会所有しているのは神なんだ、まあ、建物じゃないですよ。これは私たちイエスを信じる者の群れですよね。その群れは神が所有者なんだ。そして私たちの中で神の言葉がですね、芽を出して育って豊かな実りを結んでくださる、結んで生かしてくださる、産んでくださるんだ、そして成長させて実りを与えてくださるのは神なんだということを言っているわけです。で、神の御業が成してくださる、これが神の畑、神の建物、信仰者の群れであるキリスト教会の姿なんだということですね。まあ、ここまで、この分派問題からパウロはきっちりとその解決すべきもの、課題点は何か、そして聖書が言っている神の御心は何かということをここで教えているわけです。キリスト教会は優れた指導者のもとでグループを作って、神の御心から離れた知恵を追求し、そして私たちが向上し立派な優れたものになることが神に喜ばれることじゃないんだよねって言うわけですね。そしてむしろ神が御言葉の種をまき、養い育て豊かな実りを生み出してくださる神の畑、キリストの体、それが建物で、やるんだよねということを言ってます。つまり神の畑や神の建物である私たちの人生は神が働かれる場所なんだということですね。私たちこそ神が働かれる、そういうことですね。十分にこう私たちが神様が働かれるものとされるような心の柔らかい、そして聖書が本当にこう文脈で読めて、そして仁義通りに読んで、そして神の言ってるメッセージを受け止められて生きる、そういうクリスチャンになっていくならば、私たちの教会は主にあって成長するんですよ。世の中は大変だし、日本は伝道難しいと言われますけど、でもそういうこと関係なく成長するんですね。私はそんなに日本は伝道難しいと思ってません。それは我々があまりにもレベルが低いから伝道難しくしちゃってるだけの話。だってコリント教会見たくなってればできないでしょ。まあ、そういうことを私は思っています。私も弱さを抱えるものでありますから大きなことは言えませんけれども、主の前にへりくだりながら歩んでいきたいと思います。以上ですね。ここを読みながらですね、 最後の結びをしたいと思いますけれども、皆さん現代に生きるその私たちはですね、コリント教会から学んでですね、どんな感想を持たれたんでしょうか。ああ自分たちとは違うなと思ったんでしょうか。ああ自分たちはこれと真反対、正反対の歩みだよ、だから安心して大丈夫だというふうに思ったでしょうかね。ああ、あれは自分たち似てるね、本当にコリント教会と同じような体質だし理解が不足してるよね、聖書読んでも意外と意味捉えてないよねというふうに受け止める人は私と同じ見方なんですよね。それは健全な人、本当に聖書読んでても聖書の意味が私も分かりません。だから毎回毎回こう丁寧に読もうとしているわけですけれども、そういうものから脱却してですね、本当にこう成長させていただきたいと望んでいます。生ける神に望みを置いて、今週も本当にこう聖書をよく学びながら祈りながら歩んでいければ幸いです。